生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
人となって生まれたキリスト。まみこさん、はい、まだ間に合うよ、クリスマスカードは。
はい、はい、ね、もうでも来週の日曜日ですから
ね。早いですね。もうね、16日ですから、はい、海外はもう間に合わないのかしらね。まだ出してないとこあったりしてね。
間に合わないかもしれませんね。
あれはもう11月から送ってるもんね。今年はちょっとバタバタしてる間にね、海外へ出そびれちゃったのね。
そうですね。いよいよクリスマスです。
クリスマスの一番大きな意味は、
はい、
先週申し上げましたのは、
ね、はい、
神が人となって生まれてくださった。
そうなんですね。赤ちゃんイエス様の誕生、ね、人となってきてくださったというこの意味、はい、これを先週から学んでいます。
今日はね、
はい、
じゃあ人となって生まれたキリストは何をなさったんですか、
うん、実際にね、
うん、そう、それと私と何の関係があるんですか、うん、ってなことをね、うん、お話しできればと思っておるんですけども、
ね、聖書をあまり触れない方はイエス様って一体何歳ぐらいでどうなったのかしらみたいなこともね、うん、もしかしたら
そうなんですね、うんうん、ところがね、イエス様が生まれた時の話と、
はい、
それから30歳ぐらいになった時のイエス様がなさったことについては書いてあるんですが、
はい、
その間っ子が何も書いてないんですよ、聖書は。唯一ね、イエス様が12歳の時に、こんなことをなさったというエピソードがちらっと出てくるだけなんです。まあ12歳ってのはユダヤではね、成人式を迎える前ですから、はい、12歳になると、まあ、成人式の準備のためにね、神殿に行って、いろんなことをやるわけですけれども、その時のエピソードがちらっと書いてあるだけで、あと、どこの幼稚園行ったんですかとかね、そのイエス様はどうも大工って言われてるんだけども、
うん、
大工といっても当時はいろんな大工がありましてね、
はい、
山から木を切ってきて削るところから、家の土台をね、
はい、
掘り下げるところから、うん、全部ひっくるめて大工なんですけども、うん、大工ってどの仕事だったんでしょうか。そんなこと書いてない。
なるほど。17歳頃とかのイエス様とか、
うんうん、
22歳頃のイエス様とか、
はい、
27歳頃のイエス様というお話はないんですね。
ないんです。
ね、12歳の時しかないんです、ね。
ないんです。で、はい、お見合いしたのかしら、そんな話も全然ないんです。
そうですか。
はい。それで、結局ね、つまり聖書は、そういうことにはあなたたち興味持つ必要がありませんとこう言ってるわけだ。逆にね、聖書に書いてないもんですから、
はい、
ここのところいろいろと想像力を膨らませましてね、
ええ、
いろんなお話ができてくる原因にもなるんですけどもね。
先生が2枚伝説のね、お話ししてくださいましたけど。
ありましたね。
ね、いろいろな伝説もあるんですよね、聖書以外にね。
ああ、
はい、残っている。
まだ小さいね、幼子のイエスがね、はい、粘土で鳥を作ったら、その鳥がパタパタと飛んでいってしまったとかね。
そうね、
こういうの僕は悲劇の引き倒しだと思いますけれどもね。
はい、
イエス様が何をなさるためにいらっしゃったかということと、
うんうん、
で実際何をしたんですかということしか聖書は興味を持って書いてないんです、うん、
それをで私たちに送ってくださってるわけですね、うん、内容をね。
そうですね、はい、まあそこが一番重要だからなんですけどもね、
はい、うん、
それでイエス様は何のためにそもそも来たんですかというと、私たちにできないことをして神様を満足させるために来たんです。このように。
はい。
まあ簡単に言ってしまうとそういうことなんですよね。
はい。
つまり私たちができないこと、それは何かというと、正しく生きるということなんです
。うん、そうですよね。
神様の目から見てよ。
うん、そうですね。
神様の目から見て、お、立石正蔵、お前は、よくやった。お前はいい人間だ。などと言われることが全ての人間はできない。
うん、
逆に、立石正蔵、お前は心の中でこんなことを思って罪を犯している。思いと言葉と技において大変な罪を犯し、私の前にお前は滅びてしまうんだぞ、とこう言われてるわけなんですよ。横浜中央教会の立石牧師でもそうなんですから。
はい、
うん、そのように私たちは何をこう一生懸命ね、神様を喜ばせるためにやろうとしても、
うん、
それは不可能なんだという現実がある、
うん、はい、
でも不可能なんです。まあだって人間ってのはそういうもんでしょ、というのは人間の理屈で、神様の目からは違う。ここにね、目の前にね、その、はい、今度のクリスマスのね、
はい、
チラシ、アイリンホールで行うね、はい、ラジオクリスマスのね、
もう先生でも終わった
チラシがあるんで、はい、ありましたね、はい。あの時のね、チラシなんか思い出してね、見るんですけどもね、確か裏は真っ白の綺麗な紙だったんですよ。
そうなんですよ。
ナミコさんがもし、文房具屋さんの店主だったとしましょう。
はい。
ナミコさんの、ショップナミコのね、お店にはね、綺麗なね、紙がいっぱいこう、売られております。
はい。いらっしゃいませとか言って
、はいはい、色紙でもね、はい、白い紙でもね、そんじょそこらの白い紙じゃない、もう光り輝くような白い紙だって言ってますけれどもね、
はい、
でもその中にね、実は一箇所傷物がありました。小さな小さな汚れがあるのを見つけました。奈美子さん、店主の奈美子さん、どうしますか。
そりゃそんな汚れたのはちょっとね、商品としては、
うん、でも、うん、ホワイトでちょっと消して店先に並べておけば1割引きして売ればいいじゃない。
あ、でもそういうお店ってちょっとどうかなとか思っちゃいますけど。
神様だったらどうするだろうね。
あ、はあ、そうですね。
汚れたりね、破れたりね、うん、したようなね、商品、神様がね、ウィンドウに並べるはずがないよね。
うん、そうですよね。
どうするかというと、全部破棄処分だよね。
そうですよね。
ましてやこれ、どっかの中継ぎの問屋から来たんじゃなくて、自分で作って、自分で売ってるようなお店だったら、産地直売ね。
はいはい。
そんなもの、絶対にお店に置かないよね。
そうですよね。
で、神様の目から見るならば、うん、ほんの一点の曇り、ほんの小さな汚れだって、100% 完全なものしか売らない神様の目から見たら、全部これ、廃棄処分だよね。で、ましてやね。
はい。
我々人間なんてこんな綺麗な白い紙ではなくて、ペーパーではなくて、うん、ドロドロに汚れてぐしゃぐしゃになった紙なんですよ。もし、私がね、そのショップのお店だったら、こんなのすぐね、焼却炉行きですよ。
焼却炉行き、
うん、全部燃やしちゃってね、はい、跡形もなくそんなものあったかどうか分からなくしますよ。それがやっぱりね、店主の心意気というかね、うん、完全さというものですよ。で、神様はね、正義の追求なさる神、完全さを追求なさる方なんです、
はいはいはい、
正義の方ですからね、
うん、
でも神様には実はもう一面あったのね、
はい、
憐れみ深く慰め深い方。
うん、
でもう商品にならないこのね、ものを神様は焼却炉に放り込むんではなくて、
うん、
これをね、あがなおうとなさった。はあ、自ら糸と針を持ってきてね、
うん、
一生懸命ね、これをチクタクチクタクとね、作ろうとなさったんです。
うん、
でも、生半可な針というと、じゃあ、ボロボロに破れ去ったね、この紙にしろ布にしろね、治らないでしょ、うん、で、神様はそこでね、
うん、
どうしたらこのボロボロになってしまったものをね、滅ぼすことなく、ちゃんとまともに、することができるだろうかとお考えになった。それで、これは、これだけボロボロになってしまったけれども、やはり私が作ったものであるから。尊い尊い私の作品であるから、どんな犠牲払っても元に戻そうとお考えになったんですな。
はい。
それが、どんな犠牲を払っても、すなわち、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架にかけて、その血で贖うという方法だったんですな。
それが神様が人となられる。
そう。うん、で、その人となられた神様は、
うん、
私たちができないことをなさる。できないことって具体的にはどういうことですかというと、神様の命令をすべて、立派にこれを成就なさった。
だから神様を愛することと、私たちの周りの人を愛することで、こう10回の中にね、
そうです
ね、ありますよね。でも、はい、本当にそれをすべて守り通すっていうのはできないですよね。
人間にはできませんよね。うん、 だから真面目な人であればあるほどね、そのキリスト教を知った方がね、うん、どんどんとね自分の醜い姿っていうのを発見していくんですよ。
そうそう、見えちゃいますよね、うん、
この間までは全然気がつきもしない、はい、心にもかけなかったようなことが、うんうん、実はねよく洗礼を受けた人でね、まだ信仰歴の浅い方で出る現象ですけどもね、うん、時々ね、先生私もダメ、
あ、
うん、喜んで洗礼受けたんだけどもね、うん、その後いかに自分がね、あ、そう、ちっとも良いことができない人間かってことは分かっちゃったの、うん、
ね
え、私もダメってこうした、うん、
ねえ、
でもそういう方を見るとあなた大丈夫です、うん、ね、私は洗礼を受けた、もう良い人になったなんていうのは逆にね怪しいんでね、
うんう
ん、洗礼を受けてクリスチャンになるとね、今まで目に見えなかったものは見えるようになるんです、
はい、
自分の醜さが、
そうするともっともっとこうその醜さがどんどんどんどん見えてきて、もう辛くなってくる、
うん、うん、まるでね、カメラのね、レンズの目でね、解像度がね、どんどんとね、高くなるみたいな感じ。
でもそうすると、そのイエス様のね、恵みもまた、なんか、感謝が。
と、うん。で、結局そこのところでね、うん、自分はいい子でいることはできないということが分かったときにね、うん、そうじゃない、私はこのままでいいんだ。なぜならば、うん、私ができなかったこと全部神様が代わりに引き受けてくださったからなんだ。
はい。
私の罪を全部このイエス様が引き受けてくださったから、今私は許されているんだという、そこのところにね、たどり着くんですよ。ここまでたどり着きますと、
はい、
ああ、イエス様ありがたいな。私の身代わりとなり、私のね、払うべきね、うん、罰を全部引き受けてくださったんだから、もう私安心、
うん。
こうなるんですよ。だからその後、クリスマスのありがたみもね、うん、もっと強く分かってくるんですね。
はい。
有名なね、昔の17世紀のウェストミンスター信仰基準っていうのがあるんですけれどもね、はい、ここではね、そのイエス様がなさったことをね、まあ、簡単に上手に説明してるんですけどもね、主イエスは、救い主の職務を受け負われ、うん、それを果たすために律法のもとに置かれ、律法というのは神様の命令ということですけどね、はいはい、律法を完全に成就された、
はい、
どんなふうに成就されたかというと、その霊魂において最もひどい苦しみを直接的に忍び、
はい、
その肉体において最も苦しい痛みを耐え、十字架にかけられて死に葬られた。
はい、
だから、すべて、神様が要求なさることを全部完了なさった。だからこのイエス様の十字架を見上げる者は、このイエス様のなさった義が私たちに今転化される。天下というのはね、代わりに私のものとされる、はい、
なるほど、
これがクリスマスの喜びですね、来週はクリスマスの礼拝に行ってこのイエス様を拝みに行きましょう。
そうですね。
それでは今週のプレゼントお願いします。
今週はちょっと面白いプレゼントなんですが、ネット放送の番組バイブルウェーブ、この CD 版を、番組 CD をプレゼントいたします。送料として切手を140円分入れて申し込んでください。
ネットバイブルですね、はい、
バイブルウェーブです、
どこに申し込んだらいいですか、
はい、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週はどうぞぜひ、それぞれのキリスト教会の礼拝に、お出かけください。来週までさよなら。
お元気で。